はい、皆さんこんにちは。今素晴らしい歌声で特別賛美を歌ってくれてありがとうございました。さあ、今月は予習記を学んでますね。先週はドラマチックな場面だったでしょう。覚えてる？何が崩れたの？エリコの城壁。うわー、全然見えませんね。これはあのプロジェクターね、クリスマスまでにはいいものに変わる予定ですから、すいません、しばらく我慢していただきたいと思いますが、なんとなくわかりますかね。槍と剣で攻撃したわけでなくって、神様がおっしゃった通りに1日1回回って、最後の7日目は7回回る。そして最後は角笛を吹き鳴らし、おーって言ったら城壁がゴロゴロゴロワッシャーンって崩れてきたというお話でした。神様のおっしゃる通りにしたらすごいことが起きるんだっていうことを、ヨシュアとイスラエルの人々は経験しました。興奮して大喜び、すごいな俺たちって、神様が一緒にいる、だからこんなことできたんだと思ったわけです。何かがとてもうまくいった時、みんなも時々そういうことあると思いますが、そういう時は神様に感謝しましょう。神様ありがとうございます。神様が一緒にいてくださったからこれができました。でも時々私たちは傲慢になっちゃって、あれ、もしかして僕って天才？と思うことないかな？もしかして私ってすごい人かもしれないと錯覚することがあるかもしれません。でもね、うまくいったのは神様が一緒にいてくれたからなんです。もちろんみんなも頑張ったんだけどね、神様が一緒にいてくれないとうまくできません。そんな風に神様がなさってくださったことを忘れて調子に乗っちゃった時っていうのは失敗しやすいね。だから調子に乗るんじゃないって言われるでしょ、時々お母さんからね。調子に乗ってるとね、ステーンと滑ることがあるんです。だからこういう言葉がありますね。勝って兜の尾を締めよ、まあ、詳しいことは後で親から聞いていただきたいと思いますが、そういうことわざもあるぐらいです。で、エリコで素晴らしい勝利を得た後、ヨシュアとイスラエルはアイっていう町に向かっていきます。ヨシュアはいつも通り先に偵察隊を送ります。どんな町か探ってきなさい。偵察隊が帰ってきました。ヨシュアさん、見てきました、どうだった？エリコに比べるとアイなんてちょいちょい、今回は全員行く必要なんか全然ありません。まあ 2,3,000 人でも送れば十分ですよ、簡単にやっつけられます、みたいなことを言ったんです。ヨシュアはそれを聞いて、そうか、じゃあそうしようって言ったんです。ここが甘かったね。ヨシュアはね、いつもね、そうじゃないんです。いつもどうしてたか知ってる？神様、本当に 3,000 人でいいでしょうか、神様に聞いてたんです。でも今回はエリコであんなにすごい勝利が与えられたから、そうだ俺たち強いんだ、じゃあ3000人送るだけにするか、みたいな感じで神様に尋ねようとはしませんでした。そして3000人を送りました。ところが愛の人たちの攻撃を受けまして、もうひどい状態になって帰ってきたんです。これはもうちょっと見えるね。もうこんな風になってね、最初はちょろいちょろいと思ってたらね、ひどい目にあって帰ってきたんです。ヨシュアはそれを見てがっかり、主よ、どうしてですか、どうして今回はエリコの時のように助けてくださらなかったんですか、私たちはエジプトから脱出して40年もかけてこのカナンの地までやってきたのに、ここで私たちはみんな死んでしまうんでしょうか、どうしてですか神様、って聞いたの。どうしてだったと思う？エリコではあんなに勝ったのに、どうして今回はこんなに負けたと思う？さっきヨシュア記の7章の2節から5節まで読んでもらった中に書いてなかったかな、書いてなかったかもしれない、どうして今回は負けたんでしょうか。 神様はね、こう答えるんです。ヨシュア、よく聞きなさい。イスラエルの中に罪がある。
え、何ですかそれは。
私のものを盗んだ者がいると神様がおっしゃる。
神様のものを盗むなんて、そんな人がいるんですか。
実は神様に全て捧げなさいって言われていたにもかかわらず、この人アカンっていう、アカンっていう人がね、神様に捧げられたものを見て、うわ綺麗な服だな、うわ金銀の延べ棒すごいな、こんなにたくさんあるんだからちょっとぐらい私がもらったっていいじゃないと思って、自分のテントの中に土掘って穴掘って隠してたんです。名前なんだっけ。あかん、それはあかんだろうって。ありがとう、笑ってくれてよかったねえ。思いますよね。神様のものを盗むってどういうことだろう。みんな神様のものを盗んだことある？神様のものってどうやって盗めるんだろうね。みんな CS の時献金ってある？献金の時間なんか箱かなんかこう回るの？担当番がいるの？でみんながそこにお金入れるんでしょ？あそこにお金を入れるんだよね。あそこから取る人いる？いない？取ったことある人？いない？
あ、よかった。
あそこは私たちが神様にお捧げするものを入れる箱だよね。でもそこから取ったらどうだろう。
とんでもないねこれね。
さすがにね、あそこから取るっていう人はね、あんまりいないです。でもね、こういう人聞いたことある。今牧師やってんだけどね、昔教会学校行ってた時の話をね、正直に告白しました。もう相当昔だから、自分が買いたかった雑誌が50円だったんだって。そして今40円しかなくて、その日曜日の朝にお母さんから、はいこれ献金だよって10円渡されたので、それを入れちゃうとあの雑誌が買えないんや。それで入れたふりして入れなかったのだから中から取ったわけじゃないんだけども、入れたふりして入れなかった。これも神様のものを盗んだことになるかな。だって本当は神様に捧げるものだからね。実は私はそういうことをしたんですってね、正直に告白した。今素晴らしい牧会をしている牧師がいらっしゃいますけどもね。さあ、この人一人が罪を犯したためにイスラエル今回負けたんだって。36人も殺されたんだって。ひどくない？この人が悪いことしたんだったら、この人が罰受ければいいのに、どうしてイスラエルのみんなが苦しむんですかっていうことだよね。みんなの中で4人家族の人、5人家族の人、いろいろいますね。3人家族の人もいるね。4人家族いるね。じゃあ例えば4人家族の中で私一人が罪を犯したら、悪いことしたら、他の人は全然困らないですか？一人が悪いことして警察に捕まると、あああの子捕まっちゃったね、じゃあ3人で今日は楽しくご飯食べようってならないね、絶対ね。なんでそんなことをしたんだって思って、もうみんな苦しむじゃない、家族が。だから一人が罪を犯しても、一人が苦しむだけでなくって、みんな苦しむ。サッカーどうだろうね。サッカー何人でやるの？11人でやるね。11人で戦うんだけども、11人もいるから、他に10人もいるから、僕は遊んでてもいいやってやってると勝てる？勝てないね。この前ね、日本代表がウルグアイ戦見た？すごかったよ。ウルグアイって FIFA ランキング今5位だからね。日本は50位以下だよ。それでね、勝っちゃったね、日本が4対3でね。南米の雄ウルグアイに、ね、4点入れたんだよ。どうして勝てたと思う？全員が必死に戦ったからなんだ。まあ僕ぐらいサボっててもいいかなっていう人がいたらね、絶対勝てません。ということで、みんなが真面目にプレーしたんです。教会も同じです。一人が罪を犯したら、教会全体が苦しみます。どうしたんだろう、うちの教会最近神様の御業が全然起きないな、どうして最近神様この教会で働いてくださらないんだろう。実は一人の人の罪かもしれません。なぜなら教会はキリストの体で、 私たちはその一部だからです。指の先が痛かったら、ああここだけ痛がってるわって言って、みんなニコニコしてる？指の先痛かったらもう痛いよ早く治んないかなってね、体全体がね大切にするじゃないね。教会はねキリストの体なんです。今リスがここ走ってったね。すごい教会だなここはね、え野外礼拝してるみたいですけれども、だから私一人ぐらい、僕一人ぐらい悪いことしたって関係ないしとかって思わないでください。まあ今日はね大人の皆さんもいるからもうちょっと突っ込んだ話をしたいと思いますけども、ここで教えられていることは、神様のものは神様に返すっていうことの大切さなんです。神様からいただいているもの私たちたくさんあります。例えばお金もそうです、時間もそうです、健康もそうです、才能もそうです、家もそうです、体もそうです。それをみんな神様の栄光のために使いましょう。神様からいただいたんだから神様の栄光のために使いましょうってことだね。で今日は子ども礼拝だから子どもについても考えてみたいと思いますけども、子どもを持っている親御さん考えてください。子どもは誰のものですか？あなたのものですか？子どもは神様のものなんです。そしてあなたを信頼して一時的にこの子を頼むねって託された存在なんです。それなのに私の思い通りにしようとかね、私の果たせなかった夢をこの子を通して果たそうとかね、そういうことをしたとすれば、それは神様のものを奪っていることになるんです。神様は何をさせたくてこの子を作ったんだろうかっていうことを考えてみる必要があると思います。さあこの人の名前なんだっけ？アカンね。アカンが罪を犯しましたので、アカンは裁きを受けます。しかし今日の暗唱聖句には不思議な言葉が書かれています。第一ヨハネ一章九節、これ覚えやすいね。第一ヨハネ一章九節、数字だけ見ると119、119番、何呼ぶとき？110番は警察、119番は消防車か、消防車、消防車、救急車だよね。だから霊的119番、ああ罪を犯しちゃったどうしよう、霊的119番、それがこれです。ご一緒に読みましょう。はい。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。これね、不思議な言葉ですよ。普通どうですか？もし私たちが自分の罪を告白するなら、普通はどうなるの？裁きを受ける。裁判官の前に立って、あなたは本当にこれを盗んだんですかって言われて、はい盗みましたって言ったら、それじゃあ1ヶ月間牢屋に入っていなさいという裁きを受けるのが普通でしょ。しかも神は真実で正しい方ですから、神様は正しい方だから罪を見逃すことができない、まあ、見なかったことにするとかね、できない。裁判官は正しいから、はい、そういう悪いことをしたんだったら1ヶ月間刑務所に入ってなさいとかね、正しい裁きをしなければならないんです。でもここでは何て言ってますか？罪を告白するなら神様はその罪を裁く、なんて書いてる？許すって書いてる。変だねこれね。裁判官が、あなたは本当にその罪を犯したんですか？はい犯しました、じゃあ許します。いいの？許して、僕やったんだけど、それ許されちゃっていいわけ？っていう話だよね。どうしてそうしましたって告白したら許されるのかっていうと、ここには書かれていないんだけども理由があるんです。どうして私たちが、はい私はそれをしましたって言ったら許しますって言ってくれるの？どうして？ どうして罪を告白したら許しますって言ってくれるの、神様が。ん？正直に言ったから、じゃあ裁判所に行って、私一人殺してきたんです、そうか許すって言う？言わないでしょ絶対。正直に言いました、正直に言いましたから許してくださいねえ。まあ正直に言ったから、正直に言わなかった時よりはもうちょっと短くなるかもしれないね。本当は13年入ってなきゃあんないところ10年になるかもしれないけども、それでも裁きはあるね。でもね、許してくれるんだって。どうして、どうして、どうして、どうして、どうして、優しいから。うん、真実で正しいんだって。正しい方は曲がったことは嫌いなんですよ。はい、好きだから、まあもちろん好きなんだよ、みんなのことはね、好きなんだけども、正しいから正しく裁かなきゃならない。今日大人のメッセージもあるから、あんまりここでね時間使ってちゃいけないんだけど、これでしょう。やっぱりイエス様が私たちの代わりに裁きを受けてくださったからでしょう。知ってた？イエス様って悪いことしたの？
してない。
したからあんなひどい目に、ひどい裁きを受けたの？違うよね。なんで何も悪いことしない人がひどい裁きを受けるの？みんなが犯した罪の身代わりだよ。だからイエス様は十字架で死んでくださったんです。本当に死んだ？死んだふりしただけ？本当に死んだ？
本当に死んだ。
本当に死んだからお墓に入れられたんです。わあ、いい人だったけどな。いい人は早く死ぬって言うけど本当だな。いやー、惜しい人亡くしたな。で終わり？
違う。
何？復活したんだよ。そして今も私たちと一緒にいてくださる。それを信じるだけで私たちは罪許されて救われるんです。ありがたいね。あなたの代わりに死んでくれる人、イエス様以外にいますか？イエス様しかいないね。だからみんなね、もしかしてね、これから生きていく中でね、変だな、こんなに頑張ってるのにどうしてうまくいかないんだろうって思う時があったら、あれ、もしかして私何か神様に喜ばれないことをしていないかなって考えてみてください。そして、あれだ、あんなことしちゃってた、全然気にしてなかったけども、あれは神様悲しんでるなっていうことの罪に気がついたらどうしなさいって、今日の暗唱聖句は告白しなさい。そして告白したらどうしてくれるの？神様許してくれるんだって。ありがたいね、これね。これが暗唱聖句です。じゃあ覚えましょう。はい、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。第一ヨハネ1章9節。なかなか大変ですよ今日は。ここから行きましょう。はい、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。第一ヨハネ1章9節。まだいける？はい、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。第一ヨハネ1章9節。まだいける？今日はね大変だからね、ここまで、これ最後頑張ろう。はい、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをかい、私たちを、あ、私たちをまあ牧師がこの程度だからね、いくよ。私たちを全ての不義から清めてくださいます。聖書箇所は第一ヨハネ1章9節。 OK。 じゃあ12歳までのお友達は前に来てください。今日初めて来たマリアちゃんも前に来てね。 12歳までのお友達は毎週ここで神様の祝福を受け取って CS に行きます。今日初めて来てくれたお友達もいて嬉しいですね。はい、お祈りしましょう。天のお父様、今日私たちはアカンという一人の人がとんでもない罪を犯したためにイスラエル全体が苦しんだということについて学びました。私一人ぐらい悪いことをしたって関係ないもんっていうふうに私たちは考えやすいけれども、家族も教会もみんな悲しみます。でもあなたは今日素晴らしいメッセージを教えてくださいました。私たちが告白したら許してくださる。どうしてでしょうか。イエス様が私の代わりに死んでくださったからです。そして復活してくださったからです。このイエス様を私は信じます。だから救われました。これからもあなたの悲しまれることをしてしまうかもしれません。その時には素直に神様に罪を告白し、ごめんなさいということができるように助けてください。イエスキリストの御名によって一人一人のお友達を祝福してお祈りいたします。アーメン。